聖書詩編22編28から30節、ルカによる福音書22章47から53節。地の果てまですべての人が主を認め、身元に立ち返り、国々の民が御前にひれ伏しますように。王権は主にあり、主は国々を治められます。命にあふれてこの地に住む者はことごとく主にひれ伏し、塵に下った者もすべて御前に身をかがめます。イエスがまだ話しておられると群衆が現れ、12人の一人でユダという者が先頭に立ってイエスに接吻をしようと近づいた。イエスは、ユダ、あなたは接吻で人の子を裏切るのかと言われた。イエスの周りにいた人々は事の成り行きを見て取り、死を剣で切りつけましょうかと言った。そのうちのある者が大祭司の手下に打ちかかって、その右の耳を切り落とした。そこでイエスは、やめなさい、もうそれでよいと言い、その耳に触れて癒された。それからイエスは押し寄せてきた祭司長、神殿守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいたのに、あなたたちは私に手を下さなかった。だが今あなたたちの時で闇が力を振るっている。説教、一人で戦うイエス。ただいまご一緒にルカ福音書の言葉に聞きました。ここにはイエスとその弟子たち、それにイエスを十字架につけるために捕らえに来た人たちが出てきました。イエスをめぐってそれぞれの思いが直接ぶつかり合うのがこの場面です。もちろん中心はイエスです。この箇所は私たちに何を語っているんでしょうか。この箇所の内容はマタイやマルコ福音書にもあります。内容に大きな違いはありませんが、記述の仕方には違いがありまして、ルカの場合は文章が少なくなっています。それとイエスがお語りになる言葉が軸になっています。つまりルカはイエスの言葉に注目しているように思えるんです。このルカの特徴を踏まえてもう一度読んでいくことにいたします。舞台となっている場所はゲッセマネです。イエスはよくこの場所に来て祈られました。今日の箇所のすぐ前にはイエスの弟子たちがオリーブ山で祈られた時のことを伝えています。ルカ福音書ではオリーブ山となっておりますが、他の福音書での記事からそこがゲッセマネであったのは間違いありません。この時イエスはすでに十字架の死を弟子たちに予告しておられましたので、オリーブ山での祈りはご自分の死を自覚なさった上でのものでした。イエスが祈り終えられ弟子たちと話しているところにユダがやってくるというところから今日の箇所は始まります。ユダは12人の一人とあります。12人はイエスの弟子を意味します。それもイエスが自らお選びになり愛情を注いでこられた弟子たちです。その一人であったユダが群衆を引き連れてイエスに接吻しようと近づいてきました。接吻は当時における挨拶でしたが、相手に対する友情や尊敬、愛情が込められていました。人々は親しい人と会うとごく自然に接吻をするのが習慣でした。ユダもこれまでにイエスと何度も接吻してきたと思います。ところがこの時のユダはイエスを捕らえようとしている人たちに引き渡す役目を負っていました。 ユダはイエスを捕らえようとしている人たちと事前に相談をして、自分が接吻するのがイエスという、合図を決めていたと、マルコ福音書にはあります。ユダはイエスを引き渡すつもりでいたのを気づかれないように普段と変わりなく振る舞っていたと思います。イエスに近づいていつもと同じように接吻するつもりでした。ところがイエスはユダに言われました。あなたは接吻で人の子を裏切るのか。ユダはイエスに悟られないように普段と同じように振る舞ったつもりでいましたが、イエスはユダの心の中を見抜いておられました。ユダが接吻を合図にご自分を引き渡すつもりでいたのをご存知でしたので、裏切るのかとはっきりと言われました。しかもイエスはわざわざ接吻でと言われました。本来ならば尊敬や愛情が込められていたはずの接吻をユダが自分の裏切りを隠すための手段としたことをイエスは咎めておられます。イエスを裏切るだけでも重い罪を犯していますが、イエスを愛しているふりをして罪を重ねます。はじめに申し上げました通り、他の福音書の同じ箇所と違ってルカ福音書ではユダがイエスに近づくまでの記述を最小限にとどめています。そのためイエスがおっしゃる、あなたは接吻で人の子を裏切るのかという言葉がなおさら重々しく響きます。マタイ福音書にはユダがここに至るまでに銀貨30枚でイエスを引き渡すのをユダヤ人指導者と約束したと書かれています。イエスにお世話になり、イエスからいろいろと教えていただいたのに、彼は銀貨30枚でイエスと自分の魂を売りました。銀貨30枚に目がくらんだのかもしれません。忘れてならないのは3節でユダの中にサタンが入ったと言われていることです。サタンはイエスの働きを邪魔する存在として聖書に出てきます。ユダはユダヤ人指導者と取引したというよりも、実際のところはサタンと取引をしたというべきかもしれません。サタンの策略にまんまと引っかかってサタンの側についたわけです。これを裏切りと言わずして何と言いましょうか。しかしそれもイエスはお見通しだったはずです。イエスが弟子たちと最後の晩餐を共になさったときに、イエスは私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いていると語っておられます。この時にユダの裏切りを予告なさいました。もっと遡りますと、ユダもいるところでイエスは弟子たちに人々の手に引き渡されようとしているとご自分の受難を予告なさいました。今日の箇所の出来事をイエスは正確に言い当てておられます。イエスは何もかもご承知だったのです。ユダが裏切ることも、ご自分がユダヤ人指導者に引き渡されることも、そして十字架につけられることも、それは父なる神のご計画だったからです。だからといってユダの罪が帳消しになるわけではありません。イエスを心から愛せない者は罪に定められ不幸な結末を迎えます。愛してきたイエスを平気で裏切ってしまうのが人間なのかもしれません。人間の心を覆っている深い闇がユダを通して私たちに表されている思いがいたします。イエスの弟子といえども闇と関わりがあったという事実をここで知らせているのは、 闇に落ち込まないようにという私たちに対する警告なのかもしれません。さて、この時他の弟子たちはどうしていたでしょうか。大勢の人たちが押しかけてきた上、シエスがユダに裏切るのかと言われたのを弟子たちは聞いて、ただならぬことが起きたのに気がつきました。早速彼らはシエスに剣で切りつけましょうかと尋ねました。彼らが剣について尋ねたのはすぐ前の36節でシエスから剣のないものは服を売ってそれを買いなさいと言われていたからだと思います。まあ、幸か不幸か彼らは剣を二振り持っていました。シエスが剣を買いなさいと言われたのは、何かあればそれで戦えという意味に彼らは理解したようです。まあ、けれどもそうではなくて、剣が必要になるような事態が起こるという意味だったと思うんです。つまり彼らが危険に見舞われるとシエスはお伝えになりたかったのです。まあ、事実その通りになりました。そこでシエスの返事を待たずに、弟子の一人が持っていた剣で大祭司の手下に切りつけて右耳を切り落としてしまいました。切りつけた弟子の名前は書かれておりませんが、ヨハネ福音書にはペトロとなっています。まあ、彼ならやりそうです。福音書に出てくるペトロを見ていますと、まあ、良い意味でも悪い意味でも激しやすい性格です。すぐに行動してしまいます。直前にもシエスに向かって、ご一緒なら死んでも構いませんというぐらいでしたから、すぐにシエスを助けなければと思ったのかもしれません。するとシエスは、やめなさい、もうそれでよいと言われました。まあ、ここ他の聖書では、そこまでにしておけとか、それだけでやめなさいと訳しています。まあ、意味に対して違いはありません。ただいずれもそれ以上はするなというニュアンスが感じられます。ただ切りつけたペトロを咎めているようには聞こえません。もしかするとシエスにとっては、ご自分を捕らえに来た人たちがご自分に逆らう人たちだったからでしょうか。けれどもシエスがやめなさいとペトロに言われ、暴力を止めておられるのは明らかです。シエスは争いを好まれません。しかもその後に切りつけられた大祭司の手下の傷に、シエスは自ら手を触れて癒しておられます。このことからシエスが暴力を否定しておられるのは確かです。シエスが癒しておられるのはご自分を捕らえに来た人です。言うなればシエスの敵です。しかし敵であろうが何だろうが目の前に傷ついた人がいるのをシエスはそのままにしておかれません。シエスにとっては敵も味方も関係ないのです。シエスはかつて弟子たちにこうお命じになりました。敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい。あなたの方を打つ者にはもう一方の方をも向けなさい。シエスはご自分を捕らえようとする人を癒し親切になさいました。もうそれで良いと言われ、抵抗なさるつもりがないのをお示しになりました。まさにシエスはご自分がおっしゃった言葉通りになさったわけです。ご自分を十字架につけようとする敵に対しても、シエスの姿勢は変わることはありませんでした。まあ、これらのことからシエスがこの時やめなさいと言われたのは、暴力そのものを否定なさり、敵をも愛することの表れだったと思うのです。 それだけでなく、ペトロがそれ以上暴力を振るうのを止めておられます。これはユダとの大きな違いかもしれません。シエサ弟子たちの苦難を見通しておられ、サタンがあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられたとペトロに告げておられます。弟子たちにもサタンの誘いが及ぶことをシエスはご存知でした。しかしシエスはこうも言われました。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。シエスが祈ってくださいました。シエスは祈りの力でご自分に従う人たちが闇に落ち込まないように防いでくださいます。シエスはご自分に従う人たちを慈しんでおられるのです。シエスに従う人たちには心強い限りです。その後シエスは押し寄せてきた群衆に語り始めます。この群衆の中には祭司長、神殿守衛長、長老たちがいました。彼らは皆ユダヤ人指導者です。シエスを実際に捕らえるのは彼らの手下がするはずですので、彼らがその場にいたところで何の役にも立ちません。ですから彼らがその場にいたのはユダの裏切りを見届けるためか、そうでなければシエスを捕らえることにお墨付きを与えるためだったと思われます。シエスは彼らにまるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのかと言われました。シエスはご自分を捕らえるためにどうして剣や棒のような武器が必要なのかとおっしゃるんです。そんなものは必要ないだろうということです。剣や棒は相手と戦うための武器です。シエスが武器を持っていて抵抗するかもしれないと、用心のために持ってきたとしか考えられません。シエスが言われる通り、強盗に向かうには武器が必要かもしれませんが、シエスを相手にするのに武器は必要ありません。切りかかったペトロをシエスが止めたことからも分かります通り、シエスは武器を使って相手に抵抗するようなお方ではありません。シエスはここ数日毎日エルサレム神殿の境内におられ、民衆に教えを述べておられました。その場にはユダヤ人指導者もいましたので、彼らと論争もしました。ですから彼らがその気になれば、その場でシエスを捕らえることもできたはずでした。けれども彼らがシエスを捕らえることはありませんでした。彼らがシエスに手を下さなかった理由は、二節にこうあります。彼らは民衆を恐れていたのである。民衆はシエスから教えを聞いて、その教えの素晴らしさに打たれたのだと思います。ユダヤ人指導者を除けば、シエスに反発する人たちがいたとは考えられません。ですからもし日中神殿の境内でユダヤ人指導者がシエスを捕らえるとしたら、ユダヤ人指導者の方が民衆から非難されます。そういう事態になるのを彼らは恐れました。そこでユダヤ人指導者は、シエスを捕らえるのを民衆がいない夜にしたようです。闇に紛れて誰にも騒がれずに捕らえることができます。シエスを捕らえるのが夜だったのは計算づくでなされたことでした。それは彼ら自身が闇の中に生きていたことを暗示しています。シエスが言われる通り、今はあなたたちの時で闇が力を振るっている。闇が力を振るっているというのは、闇が支配しているとも訳せます。 今悪がまかり通る時代なのだというわけです。罪のない神の子が捕らえられなければならないのは、この世が神の支配のもとにあるんではなくて、悪の支配のもとにあることを表しています。その悪の支配の頂点が、イエスがこれからつけられようとしていた十字架なのかもしれません。イエスが十字架につけられたのは、これからの出来事ですけれども、朝の9時というふうにマルコ福音書には書かれております。その後昼の12時になると全地は暗くなり闇に包まれました。神の子であられるイエスが十字架につけられたのは、まさしく悪がこの世を支配していたのを象徴する出来事のように思えます。悪がまかり通る時代は悪の支配が強いのです。イエスはユダに裏切られ、弟子たちは頼りにならず、悪意をむき出しにしたユダヤ人指導者に責め立てられます。イエスは悪の支配と一人で戦いながら、十字架に進んで行かれます。十字架において悪の支配と対決なさるためです。人間としての苦しみから逃れたいという願いをイエスは退け、御心のままに行ってくださいと祈られた通りになさいます。イエスがあらかじめ弟子たちに告げておられた通り、神のご計画は実現されなければなりません。イエスはユダヤ人指導者に、今はあなたたちの時だと言われます。闇がこの世を支配しているのをイエスも認めておられます。私たちが生きている今でも闇が覆っているように思える時があります。悪の力が強いのです。イエスのご支配のもとにある弟子たちは、悪に対抗すべく集められていましたけれども、いかんせん少数派にすぎませんでした。悪の力に対してあまりにも無力でした。私たちもそうかもしれません。だからイエスは一人で戦われたわけです。そして悪が勝つかに思われた十字架において、神のご計画通り、イエスが悪の力を一手に引き受けられ、死んで、そして復活させられたことによって、悪の支配に打ち勝たれました。この世における悪の支配に楔を打たれ、悪の力を骨抜きになさいました。最後にパウロが語っている言葉をご紹介して終わりたいと思います。コロサイの信徒への手紙1章13節、そのままお聞きください。御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。この聖書の言葉に、イエスが悪の支配に勝利なさったこと、また私たちが悪の支配のもとではなく、イエスのご支配のもとに、あることを告げております。私たちは教会においてイエスのご支配のもとにあります。この世において私たちは依然として少数派かもしれませんけれども、悪と戦うべく召されました。イエスがすでに悪に打ち勝たれましたので、私たちは悪の力におののくことなく、イエスにより頼みながら、この世での戦いに臨んでいきたいと思うのです。祈ります。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ。イエス・キリストは弟子のユダの裏切りに力を落とされることなく、また弟子たちの無力さに失望されることもなく、あなたの御心のままに、 十字架に突き進んで行かれました。敵をも愛するお方は何よりも私たちを愛するお方でした。キリストが私たちを愛してご自身のご支配のもとに集めてくださったことを深く感謝をいたします。この世のさまざまな出来事を通して悪が力を振るっているのを意識せずにはいられません。聖霊なる神よ、どうか私たちを悪から守り聖なるものにしてください。私たちが悪に打ち勝たれたキリストだけにより頼むようにさせてくださいますようにお願いをいたします。どうか教会を顧みて正しく歩ませてください。願いつつこの場に集うことができない一人一人を顧みてください。苦しんでいる人、悩んでいる人の声に耳を傾けてください。病気の人、治療中の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。不安で震えている人に安らぎを与えください。力を落としている人を励ましてください。一人一人の必要をどうか満たしてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。キリストこそ誠の主であられることを知らずにいる人がいます。どうかこの世の人たちが主を受け入れ、人ではなく主にのみひれ伏しますようにと心から願います。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。